もちと
友の
理不尽なダイス。
この番組は30代のしがないサラリーマン2人が日々思うことを理不尽なダイスに託し、出た目に従ってテーマトークをダラダラと話す番組です。独断と偏見でお送りしていますので、事実と異なっていたりお聞き苦しい点はご容赦ください。
ブラボーブラーボー、もちとも最高、ブラボーブラボ
ー。これはおはようございます。おはようございます。
おはようございます。おはようございます。
いやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。
ああ、まあまあまあ、友だけじゃないけどね、もちともがブラボーブラボーブラボー。こちらは紅白歌合戦の時の大泉洋から拝借いたしました、ブラボーでございます。
あ、紅白歌合戦そんな感じだったんですか、大泉洋さん。
これね、ミーシャがね、最後トリを務めたんだけど。
あ、今回ミーシャさんがトリだったんですか。
そうなのさ。
和田アキ子さんじゃなくて。
和田アキ子さんは残念ながら出ていないね。
さっちゃんでもなくて。
さっちゃんでもなくて。さっちゃんも出てない。あなたの紅白は2021年。
はい。
どこにありますか？
あなたの紅白、何ですか？
いや、この前、紅白論争した時にそういえば、はい、マイ紅白を2021年やろうねって言ってたからさ。
あ、まあ、そうですね。マイ紅白ってやってみたらどうなるかなと思ったんですけども。ただまあ、あれですね。マイ紅白、そうそう、紅白何組出てるか知らないっていうところなんで。
そう、結局調べなかったしね、俺もね。
はい。まあまあ、そんなに強い思い入れがあるもんじゃないっす。
いやー、でもやっぱりね、大晦日は紅白を見て、年を越すという、私のね、ルーティーンがありましたから。
まあ、そうですよね。言ってましたもんね。
紅白を見。無事に。
はい。銭湯行って紅白見ると。
そうなんです。それがね、銭湯はちょっとコロナの影響もあって行けなかったんですよ。
じゃあなんかスッキリしないですね。
そうなんですけどね。でも、たくさんのごちそうを食べて、
はい、
紅白を見て、
はい、
素晴らしい年越しをして、今2021年ですよ。
はい。
令和3年ですよ。
令和3年なりましたね。いやー、令和なったって言ってうちもう3年目ですね。
早いね。あっという間だよ。
あっという間ですね。いやー、ほんと令和も3年になりましたが。
そうね、お正月も過ぎてもう10日ですよ。
ああ。
ともくん、どうお過ごした？
どうもこうも、バタバタしてますね。
もう、引く手あまたでしょ、ともくん。
引く手あまた。
人気者だから。あ、こっち来て、こっち来て。
いや、もう、あれです、仕事を押し付けられて押し付けられてひどいですね。
そっちか。
はい。ちょっと仕事がひどいです。もう、本当に、あ、もう、やめようかなっていう感じですね。
忙しくて？
はい。ひどいです。
あら。
マジで。
珍しい理由で、辞める理由が、
いや、忙しいっていうか、まあ、忙しいのは別にいいんですけどね。何でもかんでも人を押し付けてんじゃねえよって思うんですよね。
ああ、仕事やらない人がいるってことね。
まあ、
押し付けてくる。
そんなことを年始早々言ってればもうな、もっと楽しい話しましょう、楽しい話。
そうね、楽しいお話しようぜ。
はい。はいはい、さあ、まあ、2021年、令和3年になりましたけども、今年の抱負的なものはありますか？
おぉ。
はい。
抱負ね。
はい。
聞かれると思ったよ。
でしょ？もう用意してると思ったんで、僕、ちゃんと聞いとかなきゃなと思って。もちさんはそういうタイプの人です。
そうそうそう。ガチのやつがいい？はい、それとも、ふざけた方がいい？
何個用意してるんですか？すごいな。え、普通にちゃんとした抱負言ってくださいよ。
普通にちゃんとした抱負は、
はい、はい。
より計画的に過ごす。具体的に言うと。
ごめん、もちさん、ごめん。え、より計画的に過ごすっていう抱負なんですか？
2020年より計画的に過ごす。
2020年より計画的に過ごすと。
そう。
僕、抱負でよりつく、あ、去年より頑張るとかそういう意味ですか？ああ、去年より頑張る。
そうそう、去年より計画的に。
より計画的に。アコムですね。
ご利用は計画的に。
はい。
懐かしいな。
まあもう今でも言ってますよ。
あ、そうだっけ。レイクがあるさーしか。
ああ、なるほど。2021年のじゃあ抱負は、2020年より計画的に生きると。
そう。
で、進化だね、2022年は、2021年より計画的に生きると。
そうだね。ほら、すごいでしょ。
すごいですね。
どんどんどんどんこう、きちっとした人間になっていくじゃん。年を重ねて。
そうですね。そうですね。はあ、そのうち計画を立てなそうですね。計画的に生きるっていう、言うだけで、計画してないから、大丈夫って言いそうですね。はぁ、なるほど。それが、豊富なんですね。具体的に言うと何をするんですか？
あまりにもね、ちょっと行き当たりばったりが多すぎるので。
うん、うん。
規則正しい生活の上に、やっぱり自分の、やりたいこと、やるべきことを、行う時間をきちんと取る。それをこう、空いたからしようじゃなくて、計画して作る。
うん。なるほど。
なんていうのかな、夏休みや冬休みのさ、
はい。
過ごし方をこう、時間割のようにして書くじゃない。
はいはいはいはい。
円グラフにしてね。睡眠、食事、勉強とかね。
ああ、はいはいはい。
まず、ああいう形でこう、きちんとした決められた生活リズムを作る。
わかりました。
もうこれ以上掘っても出ないと思ったでしょ。
はい。
この通り。
はい。この油田はもう一滴も出ないぞって気づきました。
出ないよ。こんなとこ掘らないでよ、もう。
そもそも最初油田かと思ったらこれただの泥水だって気づきました。
そうだよ。ちょっと色似てんだけどなってね。
はい。これ似てると思うと違うぞって思ったんで、じゃあもう出目の発表していいでしょうか。
いっちゃいますか。
はい。
いっちゃいましょう。
はい。1番。
1番。
お願いします。
嘘から出た誠。
まあ結構ありますよね。そういうこと。
あ、そう？俺結構なかったから、はい、びっくりしたんだよね。
言ってるうちにってことありますからね。うんうん、では2番お願いします。はい。
2番、タイムマシーンの話。
はい。タイムマシーンについて持ちが熱く語ってまいります。
より計画的に話します。
おー、素晴らしい。3番がですね。
はい。
アジア幸せ特急の部長さんからいただきました。石壁の戦いのリクエストでございます。はい
レッドクリフレッドクリフ、
はい、そして4番がですね、あやなさんからいただいたリクエストです。泉式部を触れていきたいと思います。
はい、そろりそろり。
はい。もう、その、泉元也さんしか出てこないですね。
紫式部の真似はできないもんだって。
ああ、なるほど。そして5番が、1月10日が110番の日ということで、はい、110番について、はい、熱く語ってまいります。6番がフリートークでございます。はい、もちさんは小さい頃。
110番を間違い電話して、逆にかかってきて怖い思いしたことがあります。
あ、折り返しですね。
そうです、折り返し。怖いっすよ、あれ。
何かありましたかってやつですね。
そう。
はい。では、振りますよ。
お願いしまーす。
では振りまーす。よいしょ。
よいしょ。
2番。
2番。お、出た。タイムマシーンの話。
イエーイ。
ヤッホー、ヤッホー、ヤッホー。
じゃあ、タイムマシーンのお話をお願いいたします。
タイムマシーンの話をする。そのタイムマシーンに乗って行こうぜ。ディア、トゥ。ウィーウィーウィーウィーウィーウィーウィーウィーウィーウィーウィーウィーシャッこれは、オンラインズーム飲み会150回記念の時に、ゆうすけさんからいただいたお題だな。リクエストだな。
あれもちさん、タイムマシーン、あれタイムマシーンについて語っていただくとしまして、まず、あれですね、タイムマシーン、はい、おそらくその、ドラえもんさん的な。
もちろん。
タイムマシーンのお話だと思うんですけども、求められてるのは。
そうですよね。はい。あれさ。
はい。
怖いよね。
あれ結構怖いっすよ。
だって時空の波にちょっと落ちてしまったら二度と戻ってこれないでしょ。
映画とかで、
うんうん。
あの悪い奴に追いかけられて落っこちちゃうみたいな、ちらほら。
確かあったよね。
落っこちそうになるですかね。はい。
落っこちそうになるのもあったし、違う時代に落ちたことってなかったっけ？違うメンバーが。
なんかあった気しますね。はい。
ね。
はい。
それぐらい時空の渦っていうのは怖いんだけど。
はい。
あれ、なんてさ、ドラミちゃんのタイムマシーンの形知ってる？
ドラミちゃんちょっと違った気がします。
ドラミちゃんね、チューリップ型なんで確か。
そうです、そうです。
ちゃんとね、お花ね囲われてるのさ。
あー、そうなんですね。へー。
なんでドラえもんだけあんな。
はい。
そう。だから全然落ちる心配なし、ナッシングで。
うん、うん、うん。
大丈夫お兄ちゃんって言われるタイプ。
うん。
しっかり者の妹ですから。
タイムマシンの話。もう私タイムマシンはないであろうと思ってるタイプの人間なので。
タイムマシンはでもさ、
はい、
あれなんでしょう。物理的には、理論上は説明できるって言ってるもんね。
それは相対性理論的な話ですか？
その仕組みとして、
はい。
解明はしてるけど、その速度っていうの？
はいはいはい。
が出せないだけであってみたいな。
なるほど。じゃあその、そのパワーというかスピードを出すことができれば、
そうそうそう。
タイムスリップができるんだよと。
あの力の作用が、
はい。
人知の超えた、
はい。
理論上の数値が出れば、
はい。
戻れるらしいよ。時を戻そうって言って。
なんか光の速さより速く進むことによると、
うん。
光の速さより速く進むと、何だったっけな、時の流れが若干遅くなるだか速くなるだかって聞いたことあるんですよね。その光の速さを超えて進んでいる、例えば私ですよ。私が光の速さを超えて進むことにより、
はいはい
はい、その私が体感している時間が、
うんうん、
なんだったっけな、遅くなるんだったかな。
お、ともくん意外と理系なのかい。
違います。多分これ聞きながら何言ってんだって思ってる人いっぱいいると思いますよ。
なんだ、はい、それっぽく言ってるだけ？
それっぽく言ってるだけです。はい。
まあ、
で、なので、その、まあ、それが相対性理論なんですよ。
うん、うん、うん、うん。
だからそのすげえ早く進んでれば、時間の流れがゆっくりになるから、いつまでも年を取らない的な。
あー、なるほどね。
はい。だからその宇宙船ですごいスピードで宇宙旅行をしていると、帰ってきた時には、うん、あれ、まだ若いですね、的なことが起こりうると。
ほうほうほうほう。
そんな話だった気がします。多分、それをどうこうしたタイムマシンになるんだと思うんですけども。
なるほどね。
でもね、私そういう理系的な話じゃなくて、こう文系的な私として、
うん、
タイムマシーン乗ってきましたよっていう人が、
うんうん。
たまーにツイッター上とかにいますけども。
嘘？マジで？
たまーに未来から来たんですけどみたいな人いるじゃないですか。
ええー、俺のタイムラインには出てこないよ。いるの？
たまーにいらっしゃるんですよ。で、未来から来たんだけど何か質問あるみたいなことで、質問をすると、なんかふわふわした答えを言って、うんうん、いつの間にか消えるっていう。
そうなんだ。
でもなんかこう、たまーにそういう人たちがこう、いや実はそういう災害が起きるって知ってたんだけど、言っちゃいけないルールだから言えなかったみたいなこと言うんですよ。
ほう。あー、歴史を変えちゃいけないからと。
ほうほう、なるほどと。わかったよと。じゃあタイムマシン乗ってきたっていう段階でもうダメじゃねって思うんですけど。
確かにね。
うん。
もう根底を覆してるよね。
はい。まあ、だからタイムマシンに乗ってきて、
うんうん、
じゃあ、また未来に帰りますねっていう方を見るまで私は信用できないというか、そういう人にお会いしたことがないので、ないんじゃないかなとは思ってます。
いや、でも人にもよるんじゃない？
人にもよる。
自分が信用してる人が、
はい。
実は俺、タイムマシンに乗って、過去から来たんだよって言われたらさ、
ほう。
あー、道理でって思うかもしれないでしょ。
なるほど。
ともくんが全幅の信頼を置ける人に、
はい。
実はなって、お前にだけ話すけど、
はい。
タイムマシンに乗ってきたんだよ。
はい。
未来の俺が、過去のお前に、一緒にいて伝えたいことがあってさって言ってきたら、
はい。
どう思う？
そうですね。まあ、一緒に病院に行くか、急に目を合わさなくなるのどっちかですね。
いや、優しくしてあげてよ。
いや、だから優しく一緒に病院に行くか、急に目を合わさなくなるか、どっちかです。
それも優しさか。
優しさですよ。大声を出したりはしない。おー、そっか。そうか。
急断したりはしないか。
しないです、しないです。ありがとうって投稿見ます。
いや、でもさ、はい、ぶっちゃけタイムマシーンがあったら、はい、どの時代に戻りたいですか、ともくんは。
あー、なるほど。戻る前提ですか？未来に行くってこともありますよ。
あ、未来に行く前提もあるけど、はい、今回は、今のとりあえず質問は、戻る前提として。は
い、あー、なるほど。戻るシリーズっすね。
戻るシリーズ。
でも、変な話、戻ったって、例えば入れない場所、会えない人っているじゃないですか。
そうだね。
そういうの全部取っ払って、もう万人。
取っ払って、取っ払って。
万人に対して、こう、超人的なパワーを駆使できるとして、って感じでいいですか？
うん。ん？うん。ちょっと変わってきたけど。うん。
いやいやいや、もう、だってそうじゃないですか。僕、
だって。なんかそれ、タイムマシン以外の力も手に入れてるよね。
いや、だって、それがなかったら僕、これが言う答え意味ないです。だって、例えば、僕はタイムマシンで過去に戻って、織田信長に会ってみたいって言ったところで、
うん、うん。
おい、お前はそんな身分じゃないって言われたらおしまいですよ。
でもさ、はい、その時に織田信長に何か渡せるかもしれないでしょ。
はい、いや、そんな近く寄れるわけないじゃないですか。そんな身分じゃない。
防災頭巾とかさ。ポン。
防災
頭巾じゃ、本能寺の変は。
あー、本能寺の変が起きた時ってことですね。
あ、俺てっきりそこに行くんだと思ってた。
いやいや、ただ単純に会ってみたいと思っただけなんです。ただ、会えないじゃないですか。わかります、言ってること。
わかるわかる。言ってることはわかる。
だって、ポットでの未来から来ましたってやつ来たら、僕、とりあえず目を合わせないで、病院行けって言いますもん。医者を呼べ！医者を呼べ！って言いますよ。僕だったら、ね、僕が信長だったら。
そうだよね。
はい。
ヒットライブを。取り合ってくれないよね。
医者を呼べって言います。でしょ？だそういうもの全部クリアするっていう超人的なパワーを持ってるっていう前提がありだったら行ってみたいとこありますね。
あ、今回だけそれを許そう。
ありがとうございます。
どこに行きたいんだい？
ベタなこと言っていいですか？ベタなこと。
待って、ベタとか言って本当は、そこついてくるっていうようなとこ言うんでしょ？
いや、そんなこと言わないっすよ。かなりベタなことっすよ。いいっすか？
いやいや、いいよ、いいよ。
いいっすか？
いいよ。
エジプトのピラミッド。
ピラミッド。
作ってるところを。
うん。
見たいっす。
ベタやな
ぁ。そう、ベタ。すげえベタ。でしょ？でも、すごいベタなんだけど、なんか最近の、うん、最新の研究というか最新の発見で、
うんうん、
あのピラミッドの石を上に積んでいく方法が分かってきたらしいんですよ。うん、
え？マジかい？
はい。そう、上に積んでいく方法で、その、傾斜をつけた坂を、石を切り出したその大きな石を、傾斜をつけた坂をこうの上げていくんですけども、その時に、こう緩やかな傾斜と、坂の距離が長くなりすぎて大変だと。
で、はいはいはい、
急な坂だと、上がらないと、
うん。そうだね、重いからね。
はい。うん、どうしてたんだろうっていうのがあって、で、その、坂道、傾斜の坂道の、
うん。
よくよく調べると、その、隅の方に穴が開いてると。
穴？あ、
はい。
もしかしてじゃあ、何かを通してる？
そう。そこに丸太を立てて、その丸太にこう縄をかけて、ほうほう、そのロープの、ほうほう、なんつうの、ロープをこう、丸太を通して、こう、なんていうんでしょうか、こう、滑車のようにして、
石を、わかるよ。
引っ張り上げてたらしいんですよ。
滑らすというかね。
はいはい、そうですそうです、滑らすというか。
うんうんうん、
それ、超見てえと思って。
あ、リアタイでそれ見れるっていいね、確かに。
多分僕一日ビール片手にずっと見てますよ。
すげえ。ビール持ってくんかい。
すげえ。あ、当時ビールありますから、エジプト。
え、 その時代からビールあんの？
そうです。当時のエジプトは、お仕事終わったピラミッド建設の労働者の方々は、一日のおしまいにビールとパンをいただいて、早、うん、はい、今日のお給料ですから。
マジで？じゃあ、とりあえずビールはそっから生まれたんじゃないの？
そうですね。そう、とりあえずビールを、やりながら、一日中見てたいなと思います。
いや、あれでも
隣のエジプト人にすごいっすね。最高っすね、エジプトって。エジプトすごいっすね。
すごいだろって、はい、まあ、これ建てんのに3年かかったんだよとかね。
わ、すげえすごいっすね、みたいなことを言いたいっす。
ピラミッドってでも確か一つじゃないんだよね。
いっぱいありますよ、いっぱい。はい。
いっぱいあるよね。あれ、クフ王だっけ？有名なんて。違ったっけ？何王だっけ？
まあ、クフ王のが有名じゃないですかね。はい。
ああ、そうなんだ、やっぱり。
はい。ツタンクアーメンとかもいっぱいあるんじゃないですか？
ああ、まあ確かにそうだね。
はい、はい。
そうか、俺は怖いからな。意外とじゃあ歴史的建造物の出来上がる瞬間ってことね。
そうっすね。それか、もしくは、明智光秀さんにお会いして。
うん。
明智光秀さんが本能寺の変をやるって決めた瞬間に立ち会いたいっす。どうっすか？
その瞬間？
その瞬間、そこずーっと光秀さんを見てて、はい、ここ、うん、ここでしょ、光秀さんって言いたいっす。
決心が決まった時。
そうです、そうです、そうです。あ、悩んでる。今悩んでるらしい。はい、ここ来たいや、やっぱりね、行くと思いましたって言いたいっす。
いや、行くと思ったのは分かってるじゃん、それは。歴史してんだから。
バレてる。って僕は言いたいっすね。
そうか、はい。いや、タイムマシン一つでも考え方違うね。
は
い、
もちさんはどうですか？もちさん過去に、まあ過去に戻るって前提でしたから、過去に戻ってどこに戻りますか？
そうそう、いや、未来だとさ、ほら、お互いの想像力の話になっちゃうから、
はいはい、
過去だとと思ってて、
はいはい、
俺は完全に、自分が生きてきた中の過去だから。
はい、なるほど、なるほど。あ、
そう。
あー、なるほど。光秀どうではなく、
そうそう。
もちがどうかって話ですね。あ、なるほど。
いや、俺すげえだから、
はい、
あ、そんなスケールでかいことともくん考えてんだと思って、やべ、恥ずかしいと思って、もう。
逆っす、逆、僕入り口で、信長に会える身分とかなっていいっすかとか、エジプトのことを喋っちゃうけどいいっすかっていう話してんのに、うわ、全然俺話飛びすぎた。
いや、俺、あ、どうしようって、もうこのまま進んでほしいもん。いや、もうそのスケールでかいまま終わってほしいぐらいで。
いや、言っときましょうよ、もちさん。そもそもこれもちさんの出目だから、もちさんが喋るべきですよ。
いや、そう、俺は伝えたいことがあってさ、タイムマシーンがあって戻れるなら、
はい。
中3の時の野球の最後の試合の時に戻りたいわけさ。
あ、中3の中学野球部の最後の試合に戻りたいと。はい。
そう。
はい。
その全道大会に出場するための、
はい。
準決勝で負けたの。
ああ。
全道大会には出れなかったんだけど。
はい、はい、はい。
その準決勝の時に、
はい。
まあ、相手チーム、うちのね、それこそ、チームは H 君がエースだったわけよ。
はい、はい、はい。
だけど、H 君は決勝戦で使うから、
はい。
準決勝は、2年生のピッチャーを使うっていうことになってて。
はい、はい、はい。
まずそこで、H 君を、出させたかったなっていうのが一つよ。
うん、うん、うん、うん。
で、二つ目は、
はい。
なぜかその試合に、俺、原さんモデルの木製バット、いつもね、練習用で使ってるバットを、
はい。
試合で使ったんですよ、実は。
はい、はい。
なぜかっていうと、本当に、その、まあ、気分やなんだろうね、俺ってね、バットをよく変えるって言ってたじゃん、シリウスだったり、コンドルだったり。
はい。
ね、シリウスやコンドルで、
はい。
その大会、あまり結果が出てなくて。
なるほど、なるほど。当たってなかった
と。うん、はい。当たってないから。ちょっと気分を変えて、はい、もういつも練習で使ってる原さんモデルのバットを使おうと思って。
はい。
でね、その1打席目に、あわやホームランっていうファールを打ったのよ。
うん、うん、うん、うん。
うわぁ、やっぱ調子いいな、このバットだと。って思っちゃって、てから、バッティングフォームがちょっとこう、大きいのを狙いすぎて崩れてしまって。
うん。
その試合はヒットが出ず、そして、 最後の打席の時に、送りバントだったんですよ、俺。
はい、はい、はい、はい。
しかも、その最後の打席も、3対0で負けてて、しかもワンアウトランナー1塁だったんだよね。
もちさん、ごめん、ごめん。どこに戻りたいの、はい、これから来るの戻りたい。ごめん。
戻りたいとこは、
はい、はい。
この準決勝の試合が始まる前に戻りたい。
まず、前に H 君を投げさせたいんですね。
H 君を投げさせたい、まず。
そこに、ああ、なるほど。で、その、
後に、バットを、
はい、バット変えちゃダメよと。
変えちゃダメよと。
はい。フォームを変えちゃダメよと。
そう。シリウスとコンドルで打ちたいと。
はい。はい、で、送りバントを、はいはいはい。
と、
は
い、そう。負けてるときに、ワンアウト一塁で、送りバントの指示で、はい、なんでこの3点差で送りバントなんだって思いつつも、
はい。
ちゃんと従って送りバントをきちんと決めたのよ。
はい。
でも結果、後続が倒れて、
はい。
3対0のまま負けた。
はい。
っていう、この、俺の中の、どうして、どうして、どうしてをね。
ああ。
今のあたりに残ってるってことは、やっぱりこれ、悔いが残ってるのかなって。
そうですね。後悔してるとこあるんですね。
そう。それをね、タイムマシンがあれば、改善したいなって、いう、すごいちっちゃい話。
いやいやいやいや、大事だと思います。なるほど。ちょっと僕たち二人の経論違いが出ましたね。
ねえ。これだから面白いね、やっぱり。
まあ、そうですね。まあ、こういうタイムシンのお話っていうのは、こう、話が尽きないものですからね。
そうそうそう。
いつまでも話せると思うんですけども、まあ、そろそろ、まあ、お時間でございますので。
そうですね。はい、リクエストをいただいたゆ
う
すけさん、長らくお待たせした上に、
はい、
こんなふわふわした話になってしまいましたが。
また気が向いたら何かこうリクエストください。よろしくお願いします。
そうですね。
はい。
ゆうすけさんのタイムマシンの話もぜひ聞きたいと思います。
はい。では、
はい、
もちとともの理不尽なダイス。
はい。
今日はこれにて。ではまた。
ではまた。バイバイ。
この番組では、ご意見、ご感想、こんなテーマで話してほしいなど、皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは、理不尽 .dice@gmail.com です。スペルは、rifujin.dice@gmail.com です。ツイッターアカウントは、もちとともの理不尽なダイスです。ダイレクトメールもお待ちしております。
トモテキ、お百度参りのコーナー。
お百度参りのコーナー。たったったん。
たったったん。あ、いつの間にかオープニングテーマできましたね。
そうだよ。なかなか定着しないんだもん。
いや、定着も何も毎回バラバラじゃないですか。
覚えてないからね。
そうですよね。まあまあまあまあ。
まあまあまあまあ。
さて、本日はですね、72回目。
はい、72回目。
はい。札幌市北区にございます。
北区の
江南神社でございます。
江南神社。
はい。北区にあるのに江南神社でございます。
ね。はい、港の南？
港ですね。港ではなくて、絵ですね、絵。
あ、笑顔の絵だ。
山水に絵と書いて、江川さんの絵はそうですか？
そうです。
江戸城の絵ですね。
そうだね。
はい。で、江南神社でございます。江南神社はですね。
うん。
ご祭神としまして、天照大神様、大国玉の御子様、うん、大和武尊の御子様を祀っております。
なるほど。
はい。江南の語源はですね。
うん。
シノロ平村入植当時。
うん、うん。
まあ、ここもですね、トンデン兵のとこなんですよね。
トンデン兵ね。はいはいはい。
はいはいはい。で、その入植当時、バラト川という川が、うん、まあ、本流だよと。
ふんふんふんふん。
で、このバラト川の本流の流れの南側にあったので、川の南で、江南という地名が生まれて、
そこから切るのか。
そうです。ちなみにこのバラト川っていうのは、まあ、うん、石狩川の本流になります。うんうんうん、まあ、石狩川って言って皆さんよくわからないかもしれませんけども。
あ、まあ、そっか、まあ、そうだよね。
そうですね、はい。まあ、そういった北海道の川でございますね。はい。
うん。
先ほどちらっと触れましたけども、トンデン兵の方々が入植して、シノロトンデン兵村を作りまして、
うんうん。
そこに、まあ、ある神社でございます。
ほえ
ぇー。主に徳島県の方々がトンデン兵として入られたところでございます。
徳島県ね。
はい。徳島県、熊本県、福岡県、山口県、和歌山県、福井県、石川県の7県から、およそ1000人のトンデン兵が入植しております、
うん。すごいね。
はい。これがシノロトンデン兵村。
ほうほうほう。
はい。さあ。
結構今回は調べてますね。
はい。本日はこういった形で、江南神社のご紹介でございました。
お見事です。ではまた。
はい、ではまた。
令和のこの時代に、突如、天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
え、織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった。徳川家康？
ちゃうわ。桃の天下統一や、天下統一の方は桃って書いて天下統一。知らんか？
もう食べてますけど？
食べとんかい！
甘くて美味しいさくらんぼ、桃、りんごは、シシド果樹園の天下統一。天下統一で検索。